イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も、決して死ぬことはない。このことを信じるか。今日はエズラ記、ネヘミヤ記、ネヘミヤ記を読んだんですが、このエズラ記、ネヘミヤ記は、バビロン捕囚から帰ってきた民が、エルサレムに神殿を再建するという、まあ非常に大きな事業ですね。これを、まあ、企て起こし、完成するまでのことが書かれている書物です。なので、歴代史というね、非常に大きなボリュームのある書物がありますが、それを補完する歴代史続編でもあるわけです。で、どうしてこう、エズラとネヘミヤという二人がそれを書いてるかというと、二人は立場がちょっと違うからですね。エズラの方は祭司でした。ですから、捕囚後に帰還する人々の代表で、そして、神殿が再建された暁には、大祭司としての働きをする、あるいは祭司集団を、統率するという、そういう使命を担った人でしたね。ネヘミヤはちょっと立場が違って、総督だったんです。で、補修されていて、そこから解放されるんですが、その国の総督として、解放された人々と一緒に、エルサレムに帰還するという、そういう役割の人だった。なので、イスラエルを統率する地位を与えられた人だったわけですね。で、今日の箇所を読むと、ネヘミヤがエルサレムについて城壁が焼けて崩れたままになっていることを、悲しんで、その城壁の再建から、エルサレムの全体の復興ということを始めたということがわかる。そういうところが今日の箇所ですね。捕虜になっていた人たちが解放されて、こうエルサレムに戻ってくるわけですが、そこが非常に荒れ果てているわけで、人々はその事実に衝撃を受けるわけですね。50年、60年、70年、そこを放置されていた、正しくは放置されては決していなかったんだけど、でも、荒れ地のままになっているということで、非常に大きな嘆きを持っている。で、このままではせっかく解放されても、なんて言いますかね、みんなに希望がない、そういう状況になるので、民族の一大プロジェクトとして、まず我々は、神に祈りを捧げるために神殿を再建しようという、そういうことを行う。で、その事業を行うことで結束を図って、そして再び自立した民族国家として歩んでいこうという、その道のりを示したわけですね。だから、当然のことですけども、エズラ記、ネヘミヤ記は、極めて民族主義的、国粋主義的な書物です。だから私は多分好んで取り上げるってことは絶対しないだろうと思われるんですが、聖書日課で今日はここを取り上げるということになっていますね。で、解放された彼らは、エルサレムに戻ってきて国家事業を始めるわけですが、その時に、もともと北王国だったサマリアが、そのエルサレム再建計画を、しつこく妨害をするんですね。でもそれは、歴史的にっていうか、地政学的にというか、当然のことなんです。なぜ当然のことかっていうと、バビロンに主だった人は連れて行かれて、あと残った人たちは非常に弱い 力のない人たちだったわけです、まあ、かなりの数いたと思われますが、その人たちを、まあ、いわば面倒を見たかどうかはわからないけれども、取り込んだのが昔の北王国の首都サマリアと、その、まあ、サマリア州と呼ばれる国としては、北王国もとっくに滅ぼされているので国という概念とは違うと思うんだけど、でもサマリア州に全部組み込んでいたわけです、エルサレムも含めてね。だからその自分たちのサマリア州の中で勝手なことをするっていうことは非常に侵害なわけですね。だからサマリアとしては当然そういう勝手なことを勝手にすることに対しては、まあ、許さなかった。なので妨害をする。ところがこのバビロンから帰還した者たちはサマリアを無視してユダの独自性とか優位性を主張してくる。しかも何と言ってもね、総督としての権威を帯びてるわけで、解放されているそのバックにどでかい軍事大国の権威を借りて戻ってきてますから、サマリアの妨害なんてもう蹴散らすぐらいの勢いがあるわけですね。ですが、まあ物事はそんな単純にはいかなくて、なかなかの紆余曲折を経るわけですが、でも最終的にそのサマリアの手を一切借りることなく、神殿の再建や城壁の修復というのは完了していくんですね。サマリアもそのただただ妨害していただけじゃなくて取引もしたわけですね。我々にも働かせろとかね、我々のところから部品を調達しろとか、なんかどっかで聞いたことがあるような今のなんかね、あのトランプさんが言ってるのと同じだなと思うんだけど、そういうあの交渉もしたんだけど、結局全部それを跳ねのけて、ユダの独自の力でもって再建が完了する。そして、私たちがモーセ五章と呼んでいるね、創世記以下のあの例の箇所ですよ。それをユダ州を国家とする際の権威の裏付け、あるいは権威の源として、まあ、言ってみれば我々は神聖神によって建てられた神聖ユダ王国なのだみたいな勢いをぶり返していくわけですね。で、まあ、外国分けても特にこうサマリアの干渉を徹底的に排除するために、再生ユダ王国は外国人女性との結婚を禁止します。あるいはもうすでに結婚していたのであれば、それはもう強制的に離婚させる。もしくは、ユダ民族から追放するという。そういうことをやったんですね。現代的に考えたら、許し難い強権発動、暴挙です。まあ、そのことによって徹底的にまあサマリアを排除するっていう、そういうことをしたということなんですね。今から7、8年ぐらい前ですかね、あのニュースでウィンフィルのことが取り上げられていたんですよ。有名なあの爆弾ですよね。このウィンフィルは第二次大戦中にはやはりドイツ民族優位主義というのを、まあ、残念ながらウィンフィルも取り入れていた。それにそういうことを主張するナチスに迎合していった。そうしなきゃ生き延びられなかったんでしょうけどね。でもそれに迎合することによって楽団員の中のユダヤ人をまず排除するっていうことをウィンフィルもしたんですね。あるいはユダヤ人と結婚している楽団員には離婚をするか対談をするかをもう決めさせた。そういう歴史を持っていましたとウィンフィルが公表しましたっていうのがニュースだったんです。楽団の歴史のいわば負の部分もしっかり公表して、まあ、これからウィンフィルがどういうふうに歩むべきかということを考えよう、 そしてそれを公にして進んでいこうという決意表明をしたっていう、そういうニュースだったんですよ。ユダヤ教が今日のような姿で歩み始めるという、そのまさにその時もエズラ・ネヘミヤに書かれている状況を見れば、このウィンフィルドと全く同じだったんだということがわかります。そして当然その影響を我々キリスト教も非常に強く受け継いでいるんですよ。だから私たちもなんとなく全く根拠なく、南王国ユダが正当なイスラエルだと思ってるでしょ。北イスラエルに対してどうですか。北王国イスラエルにどういうふうな思いを持ってますかね。おそらくね、堕落したヤハウェ信仰を捨てた国、民族、国をね、ダビデ王国として栄えた国を分割して勝手に出て行って、しかもヤハウェ信仰を早々に捨てて堕落した国だ。正当なヤハウェ信仰を維持しているのは南ユダ王国のみだっていうふうに、まあ、根拠なくそういうふうに思ってますよ。多分ね、キリストシャーたちにアンケートを取ったらそう答えるだろうなって思う。その価値観がいつの間にかキリスト教の中でちゃんと完成しているんです。だから、歴代史の思想といいますかね、まあ、続編とあるエズラ記、ネヘミヤ記も含めて、そのために書かれた民族史なんですよ。南ユダだけが正当だっていうことを表明するために作られた文書ですよ。で、客観的にそれが大成功を収めて、ユダヤ教と関係のないキリスト者でも南王国ユダのみが唯一正当であると普通に考えている。そういうことなんだろうと思いますね。もう一箇所、今日は使徒書を取り上げましたが、イエスが復活して、そして約束された別の助け主が送られるという時にね、その助け主として送られるのは聖なる霊だと、パウロが言うわけですよ。で、私たちにはその霊的な賜物が与えられているんだっていうことを、彼はこのコリントの信徒への手紙1で言ってるわけですね。で、この思想は歴代史的歴史観に大きな風穴を開けていると私は思うんです。どういうことかっていうと、今日お読みいただいたコリントの信徒への手紙1、12章、11節にこう書いてますね。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのですってね。つまり一つの霊が分け与えられることによって、一つ一つに様々な働きが委ねられて、結果としてそれが全体の益となっているって言ってるんですよ。わかりますかね？つまり初めからたった一つであることが求められる全体主義とかとは趣が異なっているっていうことです。初めからの統一ではなく、結果として一致していくんだっていう、この違い、ベクトルの違いというか方向性の違いというか、これはものすごく大きいと私は思う。最初から一つだっていうんじゃなくて、結果として一つだっていう、このあり方は全然違う。ちょっと身近な例で言うと、私たちはこう、ね、どちらかというと一致団結が好きなんじゃないかなと思います。こういうふうに言いながら私もそうなんですよ。で、何よりもまず、その一致団結が求められたりする。どういうことか、同じユニフォームを着るとか、同じ制服を着るっていうことがチームワークのまず第一歩。そしてそれが同じ価値観を共有していることの印だと、こう思っている。 もうちょっとわかりやすく言うと、僕はね、横浜ベイスターズのファンなんですよ。もう有名な話ですけどね。で、なんと四ツ谷って、すぐそこが神宮球場でしょ。ね。そうすると、四ツ谷見附のあたりでも、よくね、その、ベイスターズのユニフォームを着ている人たちを見かけるわけですよ。神宮で試合とかあるとね。そうすると、全然知らない人ですよ、もちろん。でも、ベイスターズのユニフォームを着ていると、もうそれだけで友達感覚。どんな人か知らないのに、人となりなんか全く知らないけど、ユニフォーム着てるだけで安心する。うん、心許しちゃうぐらい安心するっていう、ね、そういう性質あるわけですよね。なかなか危険な思想だなと思うんだけど、でもユニフォームが同じっていうだけでもう安心しきるっていう、いっぱいそういう例はありますよね。あるいは今、政治上非常に大きな問題になっている選択的夫婦別姓。これも、本当にいろんなことを考えさせられるんだけど、まあ、国会議員のあるコアな人たちは絶対それは認めないって言ってますよね。で、その認めない人たちの、認めない理由のいくつかのうち、なんとなくわかるなっていうような理由もあるんだけど、僕どうしても理解できないのは、夫婦で性が違ったら家族が壊れちゃうって言ってる人たちのその理論はどう考えても分かんないんです。性が一緒だから家族が成立するのであって、性が違ったら家族が崩壊しちゃうって真面目に言ってるんですよね。で、それ聞くために僕は、いやいやいや、性が違うぐらいで崩壊する家族なら性が一緒だって最初から崩壊してるんだよと思うんです。だって性が違う家族なんて世界中たくさんいますからね。たくさんいますよ。私たちの幼稚園にだって外国の方がいらっしゃるけど、夫婦で性が違う方がむしろ外国では当たり前だったりするわけでしょ。もっとその家族はみんな崩壊した家族ですかって言ってるようなもんで、エズラ・ネヘミヤと全く同じですよ。もうそれをどう考えたっておかしいわけで、でもそういうふうに考えがちなんですね。まあ、一つのユニフォームであることの方に安心を感じるようにできている、どうも。でも本当に全体のことを考えたらそれは逆なんだよ。あなたと私は違ってる、最初から見方も考え方も感じ方も違う。でもその違いを上手に組み合わせれば、もしかしたらより大きな目当てに向かって進んでいくことができる。で、そのことを理解して、じゃあお互い理解した証で同じユニフォームを着ましょうとか、同じバッジをつけましょうとか、あるいは同じ姓を名乗りましょうとか、そういう順序で本来は良いわけですよね。まして選択的なんですから。それを選択するかどうかを自由にしてよっていう話をしているのに、一致してなかったら家族が壊れるとか、チームワークが崩れるとか、そっちが先に立つから変なことになるわけですよね。そうじゃない。違いが最初からあるんだと。でも違いをうまく組み合わせて一つになることが可能なんだっていう、その方向が僕はやっぱり聖霊の与える働きだと。最初から違うって言ってるんですよ。聖霊の働きは最初から違う。だけどそれが組み合わされて一つになるんだ。その時より豊かになるんだって少なくともパウロは言っている。全体主義でも国家主義でもない。その真逆だっていうことだと思うんですね。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。数あるイエスの言葉の中で、これはかなり力のある 迫力のある言葉の一つだと私は読むたびに思います。そういう箇所です。このことを信じるかって我々に決断を迫っているんですね。で、我々はその決断を迫られるときに、ここで正しい決断をしなければ羊とヤギに分けられちゃうと思いがち。このことが信じられないならあなたは救われないっていう、まあ、脅し文句のように聞こえなくもない、そういうふうに思いがちなんですよね。で、ひょっとしたらこの場面でイエスがそれをマルタに突きつけて、そしてマルタはその脅しに震えながら、はい、死よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと、彼女はそのイエスの脅しに震えながら言っているという場面も見えなくはないですよね。でも全然そうじゃないでしょ。むしろマルタの答えもイエスの迫りと同じくらい力があって、そのことはもうとっくに信じてるって言っているようにも聞こえる。愛する弟の死という悲しみの現実に直面している女性を、まあ、イエスは脅すとは思えないし、そもそもこれは脅し合いの話ではないだろうと。じゃあどういうことか。信じるかというイエスの問いは、信じなきゃ救われないよって言ってるんじゃなくて、弟が死んでしまったっていうこのような絶望の極みにあっても、あなたは希望を持つことができるんだ、どんなに絶望してもそこに必ずあなたは希望を見出すことができる、そのことを信じるかって聞いてるんですよ。絶望の極みにあってもそれでも希望があるということに気づかせてくださる言葉、別の道があるよと指し示してくださる言葉、それがこのイエスの言葉だったと思うんです。その別の道にこそ新しい命、新しい希望が必ずある。イエスの語るその世界を私もまた信じたい、そういうふうに思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し、導いてくださる神様。どれだけ絶望の極みにあっても、その時神様、あなたが私のために希望を用意していてくださることを信じることができますように。一人一人に大きな違いがあっても、一つ一つに様々な働きが委ねられ、結果としてそれが全体の益となる、そんなあなたのご計画を、理解することができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。